改めまして皆さんおはようございます、日曜礼拝にようこそお越しくださいました。この特別な時間を皆さんと共有できることを心から感謝します。今日はちょっとこの話から始めたいと思うんですが、私たちにとって皆さんにとって日常生活の中で行うことが難しいなと思うこと、むちゃくちゃあると思うんですが、すごく難しい質問だと思うんですが、どういったことは難しいなと感じるでしょうか。例えば例を挙げます。物事を継続することどうですか。ダイエット、英語の勉強、日記をつけること、決めたことを継続するのはなんと難しいんでしょうか。次は言いたいこと、もしくは言うべきことをちゃんと言う、難しいですか。皆さんの上司の方に意見する、友人に気になったことを指摘する、難しいですね。似てるかもしれないですけど、私たちは気持ちを表現することどうでしょうか。本当に感じていることを、自分が感じていることを受け止めて、それを表現することは、特に日本に育っている私たちはちょっと難しさを感じるかもしれないです。個人的には、汚れたものをきれいにすること難しいなといつも思います。部屋の掃除そんなに得意ではないです。ちょっとつらいな。もしくはさらには人間関係で散らかっているものを掃除するのはもうちょっと難しいです。もしくは自分の心の掃除すること、もっともっと難しいなと感じます。どれも難しいですね。難しいことは私たちのこの人生の中でたくさんあるかなと思います。私は20年以上この教会に勤めてきて、さまざまな方と関わりを持ってきましたが、最も難しいことの一つだなと思うことがあります。それは何だと思いますか。それは許しです。人を許すことです。人から傷つけられた、不当な扱いを受けた、ダメージを受けた、これは非常に扱うのが難しいです。私の経験では、どんなに成熟した人でも、力強くていろいろ経験して、いろんなそういう経験をしてきた人でさえも、傷つけられたっていう経験は、昨日のことのようによみがえります。そしてそれがよみがえって、そういった人でも解決できない、解決できていないという場面を何度も遭遇してきました。自分も冷静になって考えると、自分が人生の中で傷ついたなと思うことは結構簡単に思い出せます。失敗や挫折、恥をかいたこと、私は思うのは、大切な人を亡くすという経験でさえも、そのような難しい経験をした人でさえも、多くの場合はもう一度立ち上がることができます。もうダメだと思っても何とかなることを見てきました、何度も。しかし許せない思いっていうのは、それらを通り越しても消えないことがあります。個人的に私は40年間人を許せなかった人を知っています。その40年の間に、その人の人生にはいい仕事も得たし、いい家族も形成して、子供たちは立派に巣立って、たくさんの喜びを人生で経験してきたにもかかわらず、その人には40年間許せない人がいました。このようなことが、許しが最も難しいことの一つだと思う理由です。 しかし同時に許しは聖書の中で最も大切なことの一つです。私たちの神様からの救いは許しにかかっています。実際に許しの実践によって私は同時にこの教会の中で奇跡的な関係の回復、それに続く恵みの経験もたくさん目にしてきました。そして自分も人生の中で誰かを許してこれたこと、それは自分の人生の大きな糧になっています。もし今日私たちが許しを改めて自分のものにして、それを実践できるようになるんだったら、それは神様の技を経験することができるんじゃないでしょうか。またイエスの弟子としてイエスに習うことができるんじゃないでしょうか。今日美咲さんとは何の打ち合わせもしてませんでした。なのに今日は許しのメッセージがあります。今日は十字架の影にシリーズの2になります。少しでもイエスに習っていくために十字架から直接学びたいというシリーズです。今日は有名な十字架上でイエスが語った許しについて一緒に深めましょう。一緒に聖句を読みましょう。ルカによる福音書23章の32節から34節です。ルカの23章32節から34節。他にも2人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。エイメン。これはイエスが十字架上で発した数少ない、記録として残った数少ない貴重な言葉の一つです。イエスは自分のミニストリーのその3年間のミニストリーの中で、その時々に許しについて教えました。ですので、この場面はイエスは自分で語ってきた教えを実際に体現した、実践した大切な場面だと私は思います。十字架の影に、今回のシリーズはこのタイトルをつけています。これは先ほど歌った賛美歌から取っています。もともとのタイトルはNear the Cross です。自分を、私たち自身を十字架の近くに置き続けるという賛美歌のテーマです。確かに十字架のこの読んだ箇所はある意味とても大きな場面ですね。イエスは死ぬ直前で自分を拷問したり、なじったり、罵ったり、最悪の態度を取る人たちが周りにいる、その中で許しの態度を示しました。私はイエスの弟子として、いつかこのような究極的な場面でも人を許せるようになりたいと思っています。そしてそのようになるために準備し続けたいと思っています。でも時々私たちの普段の生活ではこのような場面はなかなか、こういう状況はないかなと思います。そもそもちょっと死ぬ直前っていうのはなかなかないと思います。ですから今日私の願いは、私たちが今日この場面にただ圧倒されるんじゃなくて、十字架の近くに自分を置き続けるようになること。なるべく私たちの人生に生かされるように、実践的にこの場面を考えたいです。イエスは聖書の違う箇所で弟子たちにお祈りを教えてくださいと言われた場面がありました。それは日々日常で祈るシンプルな祈りでした。その祈りのことを主の祈りと言います。皆さんご存知だと思います。皆さん分かると思うんですが、その主の祈りの中で、日常毎日唱える祈りの中で、 最後に許しのことが出てきます。これは非常に興味深いことですね。なぜならイエスにとって許しは日常のことだからです。ある人はこのような言葉を残しました。私たち人に、人間に毎日必要なものは生きる糧と許しである、毎日お腹が空きますので生きる糧は必要だなっていうのはすぐ分かります。でも毎日許しが必要かどうかはあまりピンとこないかもしれないです。今日イエスが教えた許しは私たちに毎日必要であること、一緒に深めたいです、ね、今日イエスの許しは私たちの日々の中にあるでしょうか。皆さんは日々許しを経験していますか。今日の一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントは、許しは神様から来るものです。改めてこの場面を読むと、この場面は最低の場面です。最低です。イエスは死が近づくほど身体的な痛み、精神的に追い込まれた状態でした。一緒に十字架にかかっていた犯罪人からも罵られたし、十字架をつける原因を作ったユダヤ人からも罵られたし、そして目の前ではローマ兵がサイコロで自分の服を分け合うというゲームをしていました。許しは非常に難しい場面でした。そこでイエスは言いました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないからです。今日私たちはまずイエスがどのように許しを見ていたのか理解する必要があると思います。私はもちろんイエス自身が許す心を持っていたからこの言葉を言えたと思うんですが、この場面で面白いなと思うのは、イエスは自分で許したわけじゃないということです。あなたたちを許しますではなくて、神様彼らを許してくださいって言いました。イエスは許しの時、まず自分じゃなくて神様を見ました。神様が許す心をお持ちで、実際に許す方であることを認めて委ねました。神様、許してください。罪は究極神様に対するものであって、許しは神様でから来るものであることを示しているんじゃないでしょうか。私はもちろんイエスは許す権威を持っている存在だと信じています。でもここで私は、イエスは私たちに許しの模範を示してくれたんじゃないかと私は思います。なぜこのことが重要なのでしょうか。許しが神様から来るもの、それを私たちが本当に受け止められるとき、そして許しはまず与えられるものだ、与えられているものなんだと私たちが分かるときに、私たちの許しの見方が全く変わります。許すことは一見すると私たちに何のメリットもないように見えますよね。なんで傷ついたことを自分が解決しなきゃいけないんですか。嫌な思いをぶり返してエネルギーと時間をかけて、なんで相手じゃなくて私が解決しなきゃいけないんですか。価値が見出せないから本当難しいです。今日はぜひ実践的にしたいので、ちょっと私の個人的な話をしたいと思います。今から私とある仲の良い姉妹の関係性について話したいと思います。数年前、ある説教をやる予定があって、私が中にその中にシェアリングを、ある人のシェアリングの話を入れたいと思って、その前にちょっとアドバイスを求めたんです、スタッフに。 彼女は建設的にそれを言ってくれたと思うんですが、しない方がいいと私に意見をくれました。私はその言葉を聞いて、なるほどと思って、自分はどういう思いでこれを入れてこのように話そうとしてるっていうことを丁寧に説明しました。でも入れない方がいいって言われました。で、私は思いました。カチンときました。あ、申し訳ないけどこの人は私の意見をちゃんと聞いてない。彼女の思いだけで意見してる、ね、あ、これはちゃんと分からせないといけない。そういえばいろいろな場面でもそうだった。この姉妹は今回は正直譲っちゃいけない。それが彼女を愛することだ。真理を伝えないと。もちろん大人だから意見はまず聞いてから、それからだと思いました。どうなるか皆さん分かりますよね。議論が沸騰しました。私は何度も彼女で言いました。彼女もそうじゃないそうじゃない、私はだから本当に理解してるの、言ってるじゃん。その言葉をたくさん使いました。 でも彼女も強かったです、ね、彼女もいや雄大の言ってることわからない、ね、で私は何度も言ってるよね、理解できないのって言いました。私も雄大も私の言ってること理解してないじゃん。結局出し合えたことは良かった。そして意見を尊重して私はそのシェアリングはやめました。別のものにしました。でも皆さん何が必要か分かりますよね。第2ラウンドが必要です。脆弱に話し合う第2ラウンドが必要で、彼女はその時間を通して私にこう言いました。雄大には私の気持ちを全く分かってないと感じました。冷静に振り返って、私はおそらく痛いところを突かれてものすごくディフェンシブになりました。防御的になりました。そして理解してもらってない、責められていると感じたことからの苛立ち、分からせようとする決めつけ、偏見、思い込み。彼女は気持ちを理解してほしいと思ってそれを言ってること、私は何も分かってなかったです。これは小さいことだと思うんですが、私はこの会話で本当に愕然としたんです。自分自身に強烈に自分の中で学びました。それは何かっていうと、自分は何をしているのか本当に分かってないんだなってことです。私は兄弟姉妹が自分に意見を言ってくれるときによくディフェンシブになりたい、防御的になりたい思いがあります。なんでかっていうと、自分で言うのもなんですけど、一応イエスの弟子なので動機は大体いいです。いい思いからやってます。助けたいと思って、サポートしたいと思って。でも相手の思いとか気持ちをちゃんと聞くと全然違う景色が見えます。私は何をしているのか分かってないんです。家族でも毎日起こります。父親ですから、助けたい思いへこうした方がいいんじゃないって言います。娘たちの反応は、はあパパ、はあ分かってないな。そしてその後に妻から大体そういうふうに言われます。あの時彼女はこういう気持ちだったと思いますよ、思うよ。でもどうなるか分かりますか？それもディフェンシブになります。ならあんたがやれよって。わざわざ自分がやって、あんたがやればいいじゃん、責任取ってないじゃん。私は何をしてるのか分からってないんです。教会でもそうです。私は毎日のように失敗しています。でも何が大切ですか？それが分かってくると、毎日の中でまず自分がどれほど受け入れられてるか、自分がどれほど受け入れられて周りの人たちに許されてるかっていうことが分かります。 そして自分にまず許しが与えられているのかということ、それが分かってきます。そしてそれは十字架の近くに自分を導くことになります。十字架の陰に、十字架の近く。じゃあ私は人に対してそうであるんだったら、私はどれほど神様の前で私は何をしているのか知らないんでしょうか。でもその時に神様はおそらく私に優しく語ってくれると思います。あなたは何をしているのかわからないんだよ。私は毎日おそらく数えきれないほど神様に許されて許しが与えられているものです。ですから許しはまず自分から出るものじゃなくて神様から与えられているものなんです。今日私たちは何者ですか？何をしているか分かっている人ですか？それとも何をしているか知らない人ですか？私は許しを深く理解して実践するのにはまずここの確信から始める必要があると思います。なぜなら私たちは許された以上に人を許すことができないからです。自分が許されていることを実感してないんだったら今日おそらく人を許すことはできないはずです。私たちには許しが毎日必要です。なぜかというと私たちは何をしているかわからないものだからです。ぜひ毎日許されていることを覚えていきましょう。アーメン。2つ目のポイントはこれです。2つ目のポイントは許しは自分から出るものです。もう一度イエスの言葉に戻りましょう。次は実際に許すことを深めたいと思います。ルカの23章34節、父よ彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。聖書にはこの言葉のみが残されました。彼らは何をしているのか知らないという表現です。皆さん、このイエスの言葉は私たちが許そうとするときに良いアドバイスだと思いますか？彼らは自分が何をしているのか知らないのです。No. 私は許せない思いがあるときにそのように思わないんです。私は許せない思いがあるときにこう思います。お前、自分のやってること本当分かってるよねって。イエスは絶対に分かってましたよね。あなたを責めてる人たち何をしてるか知ってましたよね。彼らはあなたを罵ってたよ。もっともっと傷つけようとしてたよ。あなたが苦しんでるのを見て喜んでるし、侮辱そのものが目的だったんじゃないですか。それは悪の心、苦々しい思い、どうしようもない罪なんじゃないですか。彼らは何をしているのか知らないのです。まあ、先ほど私は何をしているのか知らないのですという話をしました。まあ、先ほど話した通り、それを深めている中で明らかにされたことは、自分は本当に、自分の見方はあるんですけど、本当に他の人の気持ちとか思いが分かってないんだなっていう理解が大切だってことです。なので実はこの特に1年半、正式に教会の主任牧師になってから、自分は人の思いや気持ちを分かってないものだ、だから自分自身は知らずに必要でない傷や痛みを与えているものだというスタンスから偏見や思い込みや自分の見方をなるべく捨てて、なるべく人に関わる、人は何をしているのかわからないチャレンジを自分に課しています。これはもちろん上から目線じゃないことを気をつけていただきたいですね。語弊がないように、いえ、別に私はイエスではないです。自分が分かってないから、自分は思い込みや決めつけが 持ちやすいから、人に人の気持ちは分からないんだっていう、人は何をしてるか分からないチャレンジをしてるだけです。なぜかというと、主任牧師はいいですね。皆さんがいろいろな意見を伝えてくれるポジションだからです。自分がやったことも自分がやってないことも皆さんが意見を、まあ雄大だから多分話した方がいいと思うんだけどっていう、ありがたい意見です。成長の機会しかないです。でも冗談のように言ってますが、憐れみを持って、この人は何をしているのかわからないという言葉を実践することは、私を驚くべき場所に連れてってくれています。シンプルにまず自分の思い込み、偏見を捨てて人に関わると、私が本来の私だったら簡単に苛立ったり嫌な気持ちになったり、あるいはさばいてしまうことが、自分では驚くべきほど抑えられます。そしてもちろんこれはその通りなんですけど、人の思いや偏見を持たず、思い込みを持たず、決めつけず、憶測せずに人の話が聞けるようになります。そしてどこかで聞いてるようですごい解決ばっかり考えてた自分もいたんですが、純粋に憐れみを持って聞けるようになってきたかなと感じます。そしてこれはもっと驚くべきことなんですが、人は多くの場合、その場で出ている言葉や行動は本当の思いとは異なる場合が多いということをもっと実感できるようになりました。すごい怒ってるなと見える人は、多くの場合ほとんどは悲しかったり寂しかったり受け止めてほしかったりします。だから多いですよね、素直になれよとかね、そういうのね。逆に静かに意見を言ってくる人は、本当は見えない怒りをすごい持ってる。それがもっともっと単純に見えるようになりました。冷静に見ることができるので、もっとその人をサポートできるようになりました。自分が何をしているのか分かってないので、人が分からないで悪影響を与えていることに対して、人を傷つけてしまっているときに、私は共感して理解することができるようになりました。そしてそれを受け止めながらも、そこから的確に真理を伝えて、変わるべきところをより正確に伝えられるようにもなりました。私たちは人を大切に思うから、人に期待や成長を期待しますよね。だから実践すればするほど、自分は毎日人に、うわ、もうこうなってほしい、こう変われるんじゃないか、そういったところで毎日自分は苛立ちを感じていること、気になることがたくさんあるんだっていうこと、それも本当に明らかにされています。十字架の陰に、だから私はイエスに倣って毎日へりくだらないといけないです。まず自分は自分が何をしているかわからないものだっていうことを本当に覚えて、自分にはこの人が何をしているかわからないような態度を取っていると見えるけど、本当の思いや気持ちはちゃんと関わらないと受け取れないというチャレンジと、そのへりくだりを持たなければならないと感じます。そうでなければ自分は偏見、思い込み、差別、そういったものに簡単に飲み込まれてしまいます。だから私は自分の思いだけで感じたものを毎日手放していく、毎日許すことが必要です。なぜなら、人の怒りは神の義を実現しないからです。だから許しは自分から出ていくものです。今日私たちの許しはどうでしょうか。私たちは毎日自分の思い込み、決めつけ、偏見などを手放していますか。許すっていう言葉には手放すっていう意味もあります。 彼らは何をしているのかわからない。人は何をしているのかわからない。私たちも分かってない。その言葉を実践するときに、私たちもそれらのものを手放せるんじゃないでしょうか。これらのポイントを深めてみて、私はようやく、私たちには毎日許しが必要なことを少し分かったような気がしています。なぜ私たちに許しが必要ですか？それは許しは神様の技だからです。神様の憐れみ、愛を示すのに許しと切り離すことはできないです。許しなしに私たちが神様との関係を深めて神様に近づくことはできないです。許しは私たちの救い、そして愛する人たちの救いです。私たちの教会がより一層神様の家族としてより深い関係で歩んでいくためには、毎日許しが必要です。私たちは毎日許し合って本当の家族になっていく必要があるんじゃないでしょうか。ですから今日、しつこいですが、毎日許されていることを毎日覚えましょう。そして毎日許すことが必要なことを毎日覚えて、毎日許しましょう。ぜひ許しを実践するイエスの弟子になっていきましょう。すべての人にイエスのこの言葉、父よ、彼らを許しください。自分が何をしているのか知らないのですが、個人的なものとなることを願っています。説教は以上になります。ありがとうございました。